じゃあ始めますかね。
はい。
ロスタイプ FM 第10回目ということで、今回は普段はスカイプとかでやってますけど、今回はちょっとですね、新宿のあるスペースでやってます。で今回ゲストはですね、鈴木慎一郎さんに来ていただいてます。
はい。スペースマーケットで、取締役 CTO をやっております鈴木と申します。よろしくお願いします。
お願いします。いきなり自己紹介していただいてありがとうございました。
すみません、
はい、大丈夫ですよ、
はい、
で今回、まあ、そのスペースマーケットの CTO の、はい、スーさんということで、
はい、
せっかくなんでこのポッドキャスト収録する場所も、
はい、
スペースマーケットでちょっと借りてみようということで、
はい、そうですね、
スペースマーケットに乗ってるスペースなんですよね、ここが。
そうですね、あの空きスペース、まあ、会議室から、球場お寺まで簡単に貸し借りできるスペースマーケットというサービスを運営しているんですけど、その中で今回は普段は、英会話教室で使われていて、
うん、
平日ちょっと空いてるんで、その空き時間をこういうポッドキャスト収録とか貸し出してもらえてるという、
まあ、ポッドキャストのあまりね用途としては、まあ、
何でもいいんですけど
普通やっぱ会議とかですかね。
そうですね、ミーティングとか、
うん、
新宿にもあの駅近いし、
うん、
割と便利使えるんじゃないかなという感じで。
そうですね、はい、結構ここ今フロアには他の人誰もいなくてすごく静かで、
ね、はい、
うん、やりやすいですよね、
うん、
でいくらでしたっけ価格は。
1時間1500円なので。
あ、1500円
かなりリーズナブ
ル、ね、いいですよね、
はい。
なんか普通の貸し会議室とかって普通あるじゃないですか、
うん、
そこの価格と比べるとどうなんですか。
まあ、もっと安いとこもあるかもしれないですけど、
うん、
全然ここはあの設備も整ってるし、
うん、
あの普通に悪くないと思うんです
し、ね、うるさくないのが、はい、僕はあんまり借りたことないんですけど、
うん、
もうちょっと高いイメージありますよね。
そうですね、ここはすごく安いと思いますね。
いいですよね、
はい、スペースマーケットの中でも結構人気になってきている。
あ、人気なんですか、はい。でスペースマーケットは最近、あ、そうか、スペースマーケットはみんな知ってる人も多いのかな。
どうなんですか、
うん、
エンジニアとか
エンジニアの人が多いと思うんですけどでもまあ、はい、結構いろんなところのピッチのコンテストとかでも勝ってるし。
そうですね、はい、代表の重松がよくあの、まあ、メディアとか、
うん、
ビジネスプランのコンテストとか、
うん、
いろいろ出させてもらってますね。
僕もよくあの一緒になる機会多いですよ。
あ、そうです、あ、そうですよね。シェアリングエコノミーのつながりで
そうそう、シェアリングエコノミー特集みたいなイベントとか、あとはなんかテレビ番組とかでも紹介があって、
はいはいはい、
大体スペースマーケット、
はい、
タイムチケット、あとなんかエニタイムズとか、
ね、
アキッパとか、
はいはい、
大体そこら辺が、あ、またかみたいな感じなんですよね、
はい、
なので個人的にはよく知ってるんですけど、
はい、
まあサービスとしてはさっき言ってもらった通り、そういう普段はそういうレンタルスペースではないんだけど、
うん、
空いてる時間を有効活用できる。
そうですね、
っていうそのなんか物件持ってる人にはそういうメリットがあるし、
うん、
借りる側にとってはなんか、
うん、
ちょっと便利な場所で、
はい、
割と手頃な価格でスペースを1時間単位ぐらいで、
はい、
借り入れて会議とかできるっていうメリットがありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、よくなんかビジネス版 Airbnb とかって言われるんですけど、
うん、
あの Airbnb は、普通に宿泊のために貸すっていうイメージだと思うんですけど、
はいはい、
こっちはあの時間貸しとか、
うん、
1日貸し切りとかそういった単位で、空きスペースを、うん、シェアしていくという感じのサービスになってます、
はいはい、
はい。
やっぱこういうのって一回使ってみないと、
うん、
まあ、分かんないっていう部分多いですよね。
そうですね、
うん、
今回もこんな英会話の教室、
うん、
使えるんだと思って、
そうそう
普通に思いますよね。
結構やっぱ、まあ、僕のやってるサービスでもそうですけど、
うん、
初回をの体験がいいと、はい、やっぱ2回目3回と使ってくれる人も多いと思うんで、結構そこの最初って大事ですよね、
はい。まあ、こういうところとか、まあ、お寺とか、
うん、
まあ、いろいろこうユニークなあのスペースを集めているので、うん、普通になんか会議室、貸し会議室で会議やるよりは、
うん、
もうお寺でもうハッカソンしたり、
うん、
そうした方が絶対ワクワクするし、
うん、あ、そうかそうか、開発合宿とか、
あ、そうですね、それは
ハッカソンとかね、休日とか、
はいはいはい、
借りてやるといいかもしれないですよね、
うん、うちの開発チームでももう1クォーターに1回ぐらい、
あ、
スペースマーケット内の、
うん、
あのスペース貸し 貸し切ってというか借りて開発合宿してて、
うん、
なんか海辺に行って海辺で開発したり、
はいはい、
かなりいい感じに、
はい、
はかどりますしね。なんか
はかどります
議論とかも、はい、
へえ、そうか、普段は言えないようなことが言える気分だったりとか、
うん、そういうのとかあとコンビニがすげえ遠かったり、
あ、は
い、そうか、ここでやるしかないみ
たいな。なるほどなるほど、そうやってちょっと不便なこともありつつそれを、
うん、
なんか仲間になるって感じかもしれないですね。
そうですね、はい、まとまってなんか決めなきゃいけないとか、うん、そういう時はすごいいいですね、やっぱ。
そうなんですね、
うん、
でスペースマーケットは最近、iPhone アプリが出て、
はいはい、
それがあの今年度のグッドデザイン賞を受賞したということで。
ありがとうございます、
はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
そうだ、僕はそうだ、今日なんでスーさん来てもらったかっていうと、
はい、
先週スペースマーケット その勉強会に呼ばれて、
はいはいはい、
そこで久しぶりに会って、じゃあ今度ポッドキャストってっていうことでお願いしてて、
はい、
僕はこのグッドデザイン賞のなんか撮った裏側みたいな話も、
はい、スペースマーケ
デザイナーの方がそのライトニングトークで言ってて、
はい、
ああこんな流れなんだと思って、結構お金がかかってるみたいな、
は
い、
まあまあお金はかかりますね、
そういう話なんですよね、
はい、
ただお金出すは誰でももらえるみたいな賞ではないということはよくわかりました。
そんなことはない賞を取るのにはそれなりにこうお金は発生していくという、うんうん、
結構人のリソースも割とがっつりねやらないと、
そうですね、
その期間はいけないみたいな
感じかもしれない。審査員とこう対面して、
うん、
あの説明するとかそういう時間もあるんで、
は
い
は
い、
そう、あの対面でねそんな審査があるなんていうのはあんまり知らなくて、
はい、
うん、
デザイナーはなんか最近ここ何年かで一番緊張したって言ってましたけどね、
うん、はい、僕あのスライド公開したらいいと思いますけど。
できないでしょう。
ダメなんですか？
うん、なんかちょっとダメじゃないですか。
ダメですか？全然問題ないと思いますけどね。
はい、ちょっと検討します。
もうそれもシェアでお願いします。
はい、わかりました。
はい。
はい。
まあそんな感じで、じゃあまあその URL とか、うん、ちょっとアプリの URL とかはサイトの方に載せておくので、はい、スペースマーケットに興味がある方はぜひ、
はい、ぜひ、
ね、使ってみていただけるとっていう感じですね。
はい。
で、スーさんとはですね、僕は知り合ったのは前職のそのリクルートメディアコミュニケーションズ時代で、
はい、そうですね、
何年ぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、
2010年とかじゃないですか、もっと前、
2010かな、僕の方がちょっと早めに中途で入ってたんですよね。
1年早いですよね、
1年ぐらいね、
はい、
でその後に入ってきて、まあその辺から知り合いだったんですけど、でもその後から、まあ、スーさんと僕は、はい、スーさんの方が先に辞めたのかな、
僕の先ですよね。
そうですよね、
はい、
はい、でその後僕も辞めてみたいな感じで、はい、
うん、
まあそれまでほとんど連絡も取らずお互いの道をこう行ってたんですけど、最近またね久しぶりに会うみたいな感じがあって、 で、
ね、
はい、で今日はちょっとポッドキャストのテーマで、まあその期間3年ぐらいそれぞれいろんなことやってたと思うんですけど、
はい、
なんか失敗体験から得たものみたいな、そんなトークができればなと思ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、なんか僕なんか先月しくじりサミットとかいうイベント出て、
はいはい、
なんかエンジニアの失敗体験話すみたいなイベントに出て、
うん
うん、まあそれが結構面白かったんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
で人の失敗談とかっていうのも別にそれはすごく意味のあるものだなと思ってて、
うん、
なかなか知られてないじゃないですか。
そうですね、
みんな成功体験はあるんですけども、
うん、
失敗体験話すのもいいかなと思って、
うん、
なので、まあ、スーさんの自己紹介がてら、
はい、
まあ、そのこんなとこ失敗したんですけどみたいなちょっと話をしてもらえればなと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ僕のまあキャリア的なところっていうと、
あ、そうかそうか、
なんか SI、まあ、NTT の子会社みたいな
SIR でしたっけ、 SIR でしたっけ、
SIR から始まってるんですね。
あ、そうなんだ、
でそこでなんかもう金融系のシステムとかやってて、
あ、僕と似てますね、僕銀行系でしたから、
はい、あ、そうですか、
うん、
まあ、ないろいろ大変じゃない
ですかそれ何年ぐらいやりました？
あ、2年、丸2年って感じですね。
あ、
で社会人3年目で、
はいはい、
もうちょっとなんか人に見てもらえるサービスやりたいなと思って、はいはい、ヤフーに行って、
ヤフー、はあ、
でヤフースポーツとか、
うん、
まあ、オリンピックとかそういうのをやったり、
うん、
まあ、プラットフォーム作ったりして、
はいはいはい、
で5年ぐらい経ちで、はい、2009年か2010年でしたっけ、まあ、あとリクルートメディアコミュニケーションズに行って大作さんと出会うみたいな、
みたいな。ヤフーはなんで辞めたんですか？
ヤフーはですね、 結構役割がこう決まっているじゃないですか、はいはいはい、やっぱ大きな企業
そうか、ヤフーがちょっとあの今みたいな体制じゃない時代だったかもしれないですね。
そうですね、うん、多分一番閉塞感だったような時だったと思うので、閉塞感だったヤフーの時代、うん、はい、まあ、そこでちょっともっといろんなことしたいなみたいな、
なるほど、はい、
で RMC に行って、
うん、
で、まあ、何をしてたかっていうか、まあ、1年ぐらいしかいなかったので。
あ、そうでしたか、
はい、なんか多分フラフラアプリ作ったり、
はいはい、
まあ、マッシュアップアワードにちょこっとだけ関わったり、
はいはい、
アンドロイドテレビでしたっけ、はいはい、あれアンドロイドテレビで知ってます、まあ、
知らない
それあったんですよ、
アンドロイドテレビ、
アンドロイドテレビっていう、まあ、ソニーがアンドロイド内蔵のテレビ、
スマートテレビみたいな、
スマートテレビのすげえ初期の頃ですね。
あ、
そのテレビ向けに何かアプリ作ったり、
あ、テレビ内ウィジェットみたいなやつ、
あ、そうそうそう、すげえ実験的なことやってたんですけど、まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、サラリーマンやってましたと、
はいはい、
で確かあれですよね、あの大作さんとなんかこうスタートアップ界隈の、
うん、
なんかなんだろう、ビジネスプラン
コン
テスト的なのに誘われて、
そうそう、はい、
でまあ、やるようになって、うん、でまあ、自分でもやりたいなと思って、うん、で、まあ、機会があって、
はいはいはい、
まあ、ちょっと投資を受けるみたいな話もあって、
うん、
起業しました
っていう。それ2000何年ぐらい
2011年ですね。
でそのリクルートの方は辞めたんですよね。
辞めましたね、はい、
そう。でそこの経緯をもうちょっと詳しく話すと、
はい、
その僕が最初スーさんを誘ったんですよね。
そうですね、
多分あれがオープンネットワークラボかなんかだったんですよ。
あ、 そうですね、
それか、はいはいはい、サイバーエージェントのやつかどっちか、
うんうん、
でなんか一緒にやりますかみたいな話してて、
はいはい、
でその時僕が家族向けの写真アプリみたいなの考えてたんですよ。やってます
ね、はいはいはい、
で全く何もないですよ、
はい、
あのペライチで資料作って、
うんうんうんうん、
まあ、確かに今考えると、うん、あれは通らんよひどいようなプランだったんですけど、
でも結構面白かったですけどね。
あ、そうですか。
僕は結構面白かった。
確かに今あの当時は本当に何もピッチとか何話していいのかよく分かんなくて、
うん、ノウハウがなかったですよね、あの当時は。やっぱ
そう、やっぱなかった
んですよ、全然違って、
うん、だから資料の構成とか、
うん、
どういう資料を用意したのかも分からないし、
はい、
とりあえずエンジニア的にこう機能とかを説明するんだけど、あんまりこう
プロトタイプ作るみたいな
あんまりピンときてないなみたいなのを感じてたんですけど、
はいはい、
確かに今考えればそれは分かるんですよね、
うんうん、
あんまりこうターゲットとか説明してなかったりもするし、うん、でそれやってたら、うん、スーさんが自分でやりたいと言い出したんですよみたいな、あ、そうですかみたいな。
いや、どっちもやる気だったんですけど。
あ、そうなんですか。
ただなんか、うん、そういうのってできないんだと思って、できないんだと思って、
うんうん、はい、まあじゃあスーさんスーさんでやるんだなと思って、うん、あ、じゃあまあそれはそれで僕は別に、あ、分かりましたみたいな感じで、こう、
うん、
スーさんと僕はまあ別々の、
はい、
なんかプラン持って2人応募してたんですよね、
はいはいはい、
そしたらスーさんだけ通ったんですよね。
そうそうそう
そう、これでは僕の
大作さんについていったんですけど、僕はね、
そうそう、だからこれがね、なんていうかな、すごく僕は一体何をしてたんだろうまあいいかみたいな、
うん
うん、経験としては良かったんですけど、
はい、
であれで通ったのがあれですよね、スポソンの。
そうですね、うん、あのスポーツを、まあ、アプリ、すごいアプリブーム、ソーシャルアプリブームかみたいなものがあって、でそこのスポーツをみんなで観戦しようっていうアプリで、
はいはいはい、うん、そのプランで通ったってことですよね。
そのプランで通りました
ね。サイバーのやつですよね。
サイバーですね、うんうん、っていうのでまず通りましたと。
それでか、まあ、会社を作ることになって、
そうですね、
で出資受けてっていう、
出資受けてっていう感じですね、うん、はい、それも本当なんかプロトタイプを作って、
うん、
でみんなで、まあ、あ、いいねっていう感じで、
はいはいはい、
割とトントンと、まあ、企業まで至ったみたいな感じですね、うんうん、
それでそのアプリが、アプリ出して、その時もうメンバーいましたもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、前職の関係とかで、
うん、
まあ、結構全員、まあ、エンジニアとデザイナーか、
はいはいはい、
エンジニア2人のデザイナー1人みたいな、
うん、
そういう構成でまず起業しましたね、最初、うん、はい、自分の会社は、はい、
スポソンで。でも今ってもうどうなってるんですか。
今は一応、うん、まあ、細々とというかお金を稼ぎながら、うん、まあ、アプリは置いてあるので、
あ、そうなんですか。
スポさんと、まあ、他にもアプリ出してたんですけど、うん、まあ、あのユーザーさんがもうついてるアプリは、
うん、
そのままにして、
うん、
で今もう運営してるみたいな感じですね。
だから、はい、スーさんはスポソンの代表もまだ続けてるんですか。
続けてます
続けてるんですか一応2つやってるんですね立場的には、
はい、
あ、そういうことなんですね、
はい、
スポソンはもうスーさん1人ですか。
今1人ですね、
はい、なるほどなるほど。それってなんかどうなんですか、ね、最初それって今スポソンやろうとして起業したわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今それがそっちがメインじゃないわけですよね。
そうですね、
うん、
でスポソンを、まあ、その理由としては、
うん、
その続けていくうちに、
うん、
やっぱなんか、まあ、エンジニア企業すると、
うん、
自分でまあ営業もしないし広報もしないといけないし、
うん、
かつ、まあ、作れちゃうから作っちゃうじゃないですか、
うんうん、
そうするとなんかこうグロースが遅くなるというかそういう感覚があって、
あ、ははは、
でやっぱ営業の人とやりたいなみたいな、
うん、
割とこのプロダクトは全然作れるし、
うん、
売ろさせるなんか自信もあったんですけど、
うん、
その広報とかそっちはやっぱ僕弱いので、
うん、
なんか補完し合える人とやりたいなってなった時に、まあ、担当の、VC、
うん、
VC の担当の人の、
うん、
はい、旦那が、
うん、
まあ、起業するみたいな、
はいはい、
で、エンジニアとか、
うん、
プロダクト作れる人探してるみたいなのがあって、
はい、
まあ、引き合わされて出会って、スペースマーケットやりますかみたいな流れなんですよね。
あ、そうなんですね、はい、そうか。だからそういう意味では、まあ、営業が必要というよりはなんか PR できる人というか、
う
ん、
もうビジネスに寄った人、
ビジネス作る人みたいな。
そうですね、まさに、まあ、ビジネス開発というか、
うんうん、
こういった人とやった方が多分自分的にもやりやすいしっていうのは思ったんですよね。
でもスポソンのアプリって、
うん、
ビジネスはビジネスモデルなかったですよね。
あれは、
うん、
チケッティングとか、
うん、
結局なんか球団と組むとか、
うん、
結構ビジネススキルが要する、
うん、ビジネスモデルだったんですか。
になりそうな感じになってきたので、
うん、
そこはなんかちょっと厳しいなっていうか、
なるなる、
人がそういう人が必要だなっていう感じだったんですね、うん、
そうか。だからそういう意味ではそのエンジニアが起業する上では、
うん、
そういうセールスが必要ないビジネスでやるっていうのもあるかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、まあ本当にもう、うん、まあ、ただ営業とかビジネスのスキル、
うん、
まあ大作さんもやってるから多分わかると思うんですけど、
はい、
まあ、必ず必要にはなると思うんですけど、うん、
でも営業はどうなんだろうな。僕はあまりやってるってイメージはないんですけどね。
あ、
こうなんか売り込みみたいな。
いや絶対してるし、知らない間にしてるじゃないですか。
売り込みっていうプロモーションはしてるイメージあるんですよ、
はい、
広報活動みたいな PR、
はいはいはいはい、
いわゆるセールスはした記憶はないんですけどね。法人、
まあ、回って営業とか
そう
はしてないですよね。
そうそうそ
う、
僕はうちの商品こんなサービスこんなあるんですけどちょっと使ってみませんかとか、
うん、
っていうのはしてるって感じじゃないくて、
うん、
どっちかっていうともうちょっと広く浅くいろんな人に、
うん、
まあ、知ってもらえる機会を作るとか、
うんうん
うん、
そうですね、まあ、なんかコミュニケーションアプリっていうかメッセージングとか、うん、そういうんであれば多分勝手に広まっていくとか、うん、そういうのあると思うんですけどね、まあ、事業によってちょっと違うのかもしれないですけど、
うん、まあ、そういう自分の得意な分野と、
うん、
まあ、不得意な分野を今はじゃあ分かってるというか、
うん、ちょっと分けてやった方がうまくいくっていうのが分かったって感じですかね、うん、
なるなるほど、
はい、
じゃあ今後何かやるにしても、
うん、
まあ、そういう感じでやるって感じですかね。
そうですね、うんうん、まあ、得意な人と組むか、
うん、
もしくは、まあ、今も結構ビジネスに絡んでいて、
うん、
まあ、そういうスキルもまあ上がってきたんじゃないかなって思ったりするので、
はいはいはい、
まあ、将来何をやるかっていうのはまだちょっとありますけど、
うん、
はい、
でもスーさんがねテレアポしてる姿も
いやでも結構テレアポ、ね、インターンとかうちの会社だと、はい、まあ、今はまあしてないですけど、
うん、
まあ、やってて、
うん、
もう俺もちょっとやってみようかなとか思ったりもしましたよ、
うんうん、
はい、
でもねなかなかね才能はありますからね。
あれはあれで才能ありますからね、
うん、あると思いますよ、はい、うん、やっぱり僕もよく電話かかってきますけど、
はい、
やっぱ切りたくなる人と切りたくまあちょっと話すお金ぐらいの人はやっぱりこう、うんりねはい、最初の恋のトーンとかね、うん、ありますからね。なるほどなるほど、うん、でその CTO になって、
はい、
まあスペースマーケットでやってて、
うん、
そっからっていうのは何かありました？
しくじり的なこと、
しくじりというか、はい、
そっからはそうですね、うん、まあなんか月並みなことになるかもしれないですけど、はいはい、やっぱ採用とか、
うんうん、
あと最近だとなんか目標評価、
はいはいはい、
人が多くなってきていてどうやってエンジニアを評価するのかとか、
あ
そういうのはまだ今始めようかなっていうところなんですけど、はいはいはい、しくじりそうな気がしますね、なんかね、うん、
まだ決まりきったルールとかは作ってないって感じですか？
うん、決まりきってる、そうですね。
なんか
まだ
評価制度というか目標管理シート
とか、そうそうそうそう、
やつよくね、大企業はやるじゃないですか。
やりますね。
ああいうのはいい。
ああいうのをやろうかな
って、やろうかなとしてる。
ただ、まあ、スタートアップって3ヶ月後見えないじゃないですか。
うん、
っていうところで、最近その CTO のあの元 Google の及川さんとか、
はいはいはい、で記事にもなってましたね。うんうん、
集めたあの座談会、うん、みたいなのでもやっぱりそこら辺ってみんな悩んでるというか、
うん、
目標評価どうするとか、
はいはいはい、
採用がエンジニア来ないとか、
うんうん、
そういうのはやっぱみんなどこもしくじりながらやってるんじゃないですかね、
うんはい、やっぱりまあ、僕はそういうマネージャー的な立場になったことはこれまで一回も人生ではないですがみんな悩んでるって言いますよね、
は
い、うん、
だって大企業にいた時って目標評価ってもう面倒くさい以外の何者でもないというか、
そうですね、
感じじゃないですか。そこにまた戻っていくみたいな、
うん、
ただまあ仕組み上はやらなきゃいけないというか、うん、評価できないと
評価、ね、
お金に
何らかの形でしなきゃいけないっていうのは分かりますけどね、
うん、
そこってなんか他の会社をこうやっててうまくいったみたいな事例とかってないんですか？
いや結構どうなんでしょうね。逆に知ってます？なんかうまくいってる事例とかって。
僕はなんかカヤックって会社がこうサイコロでなんか給料決めてるとかっていうのを聞いてたりして、 あれはそのカウンター的なアプローチだなと思ったんですよね。
でもあれだけで本当決めてるんですかね？
わかんないですけどわかんないですけど、まあ、ああいうのもやり方としてはあるのかなと、
うん
うん、
でもあれ
本当に頑張ってる人は嫌かもしれないですよね。
そうですね。そう思います。
うん、
うんうん、大作さんもなんかベンチャーいたじゃないですか。
フィードパスいましたよ、うん、
その時はどうやってやってたりしたんですか？
そういうのは確かに一回やろうとしてた雰囲気は記憶にあるんですけど、
はい、
何か結局やらなかったような気がしますね。
入れなかった、
うまく機能してなかった、
機能してなかった
ような気がしますよ。
うん、
僕はあんまり記憶にないですから。
あ、そうですか。
うん、
うん、だからなんかね、まあ、リクルートの時とか、まあ、ヤフーの時とか、
うん、
まあ、3ヶ月に1回とか半年に1回とかじゃないですか、はいはい、うん、なかなか難しいなとか。
まあそうでしょうね。そうか、スーさんもマネージャーとしての悩みが今は主なんですね。
あいや、事業についてはいっぱいありますよ、
うんうんうん、
あ、今そのCTO やってますけど、はいはい、プロダクトマネージャー的な等を兼任してるんで、
うん、
そういうことをどうやってグロースさせるかとか、うん、まあいろいろそこについてはまあいろいろありますね、やっぱね。
そっちの悩みとその組織的な悩みだとどっちが大きいんですか？
事業の悩みは、
うん、
楽しいというか。
ああ、なるほどなるほど。
マネージャー的な悩みは、
うん、
頭がはげる系ですよ。
あ、確かにね、うん、それは分かる気がするな。同じねフロアで横にいる人たちのね、
うん、
評価をしなきゃいけないっていうのはね、
うん、
なかなか楽しい作業じゃないですよね、多分ね。
楽しい作業ではないですね、うんうん、ただ評価しないと自分が頑張ったかも分かっ、うん、 ね、分からせて理解してもらえないというか、
うん、
そういうところもあるんで難しいですよね。大作さんマネージャーやないですか、うん、人取らないですか。
僕はあんまりそういうの向いてなさそうなんでまあだ、まあ、もし規模が大きくなったら、
はい、
なんかそういうのが得意な人がやっていただけたら一番いいのかなみたいな。
うん、
うん、僕はあまりそこは分からない
分からない
分からない、うん、誰がね、
うん、
どうやったかなんて、うん、その時のねそのうん不運が僕は結構あると思ってるんで、
うん、
まあ、努力じゃどうしようもできなかった時期ですよね、
うん、
今回はみたいなのもあるような気もするんで、
うん
うんうん、まあ、それでも評価しなきゃいけないんでしょうけども、
そうですね、
ちゃんとした組織だったら、
まあ、エンジニア企業っていうエンジニア起業するっていうところだと、うん、あ、まあ、話をちょっと、
あ、いいですよ、はい、
元に戻すと、
はい、
そのなんか株式のことって全然知らないじゃないですか、
うん、
起業したてって、
ね、うん、
そこはなんかエンジニア起業するときは、
うん、
で勉強した方がいいなと
は
思いますよね、
はいはいはい、やっぱ、うん、やっぱ、まあ、VC から出資受けると大体ああいう最初のところだと 10% とか、
うん、
どのぐらいですか、 20% ぐらい、
うん、
から 30% ぐらい、
30%、まあ、そんな渡しちゃうとみたいなところもあるし、
うん、っていうのがねよくありますけど、そこら辺は、はい、まあよく議論になりますよね。
あとなんか共同創業者でどのぐらいの割合でとか、
うんうん、
はい、
聞きますね、うん、
でビジネスに強い人とこう組むと、
うん、
なんかまるっと
やられちゃうとか、
そうなりがちな感じがするので、
うん、あれスーさんスポソの時どうしたんですか。
スポソの時は3人でやったので、
そう、うん、
あ、まあ、最初の出資金の割合だけ、
うん、
まあ、僕は一番多く出してみたいな、
あ、なるほど、その割合でちゃんと、
そうですね、
決めたみたいな感じですね、
うん、
だから結構ね最近はなんか変な話も聞いてて、
はい、
あのなんか起業したいっていう人が、若い人がいて、
うん、
まあ、熱意のある人で、
はい、
でなんか起業するんですけどみたいな感じで、
うんうんうん、
あ、じゃあ株式どのくらい持つんですかって言ったら、いや、うん、それはゼロなんですみたいな、
でしょでしょ
っていう人が結構いるんですよ、
はい
は
い、
ですごい熱意があって、
はい、
あ、この人なんかちゃんとした人だなと思ってた、はい、でなんかお金を出すのはなんかアドバイザーじゃないですけど、
うんうん、
もうなんかリタイアしたような人たちがいて、
はい、
その人たちの会社なんです、
うん、
みたいな、
うんうん、
でも私はそれでいいんですみたいなこと言ってて、
うん、
いやでもそれってあんまりなんかすごくリスキーすぎませんかみたいな気はするし、なんかやる意味あんまりないんじゃないですかっていう気はねするんですよね、
うん、そこはなんかもうちょっと勉強してというか、
うん、
した方が絶対いいなと、
うん、
なんか騙されちゃうみたいな、
そうなんです
よね、そんな感じにもなりかねないので、
まあ、その人たちは騙してるなんか
肝心ではないと思うんですけどね、
そう、うん、たまたまその人がなんかやりたいって言ってる本人がお金ないから、うん、まあしょうがなくじゃあ、
うん、
じゃあゼロパーでいくかみたいな流れらしいんですけど、でもゼロパーは良くないなとは思うんですよね、うん
うん、なんか株とか不可逆だから元にこう戻ってじゃあなんか動かしますかみたいな、
うん、
そういうことでできにくいじゃないですか。
そうですよね、から始めちゃったらそれはねそのままいっちゃうもんだから、
うん、
まあ、そこはちゃんとね、まあ、周りに相談できる人がいたら相談した方が絶対いいし、
はい、方がいいと思いますね、うん、大作さんとか、
そうですね、僕もあまり詳しくないですけど一応ね、
はい、
このぐらいは話はしますけどね、
うん、
特にまあエンジニアの人はそこら辺あまり興味ない人も多いから、
うん、
まあ、エンジニアの人というか結構全般ですよね。
そうですね、
あまりそういう経験したことない人、
うん、
全般あまり知らない箇所だったりするんで、
ま
あ、うん、はい、うん、一回でも自己資金でやる方が僕は一番いいと思いますけどね。
それはそうですね、
行けるとこまで、最近結構ね資金調達した方がスタートアップだみたいな雰囲気が結構あるけど、
うん、まあいろんな立場の人がいますからね
まあそういうわけでもないですからね、
うん、だと思いますね。
で自己資金でちゃんとうまくやってる会社もすごくいっぱいあるし、
でなんか、ね、人増やした方がスケールするとか、分かったタイミングでエンジン踏むとか、
うん、
そういう方が絶対いいと思いますね。
そうだと思いますよ、うん、結構最近は結構こう PR してる会社がすごく伸びてる会社みたいな、
うん、
まあ、 まあ、それ分かりますけどね、メディアで目立ってるからあの会社すごいんだろうとかね。
はい、まあ、スペースマーケットもすごい目立ってると思いますけど、ちゃんと事業も伸びてるんで大丈夫です。
そうだけど、そういう会社じゃなくてもね、ちゃんと、はい、あのなんか業績が伸びてる会社もいっぱいあるし、はい、
うん
うん、なんかあんまりそこら辺の本質を 見失わないようにして、ね、どんどん露出がすごいことではないんじゃないかなという気は、ね、
うん、
しますけど、
ちゃんとプロダクトが作れないと、 そこがこう我々エンジニア企業家というか、
うん、の強いところです
かね。強いところだと思うので、
うん、スーさんは今もまだコードは書いてるんですか？
あ、全然書いてますね。
うん、はい、今はアプリですか、サーバーサイドですか？
今はちょっと前までそのリリースしたアプリを書いてたんですけど、
はいはい、
そこはあの採用できたので、
うん、
またサーバーサイドに戻ってやってますね。
うん、今は Rails でしたっけ？
Rails でその、まあ、マイクロサービス化とかをやったので、
うん、
今度はフロントエンドをリアクト化に思い切ってちょっと振ってみて、
うん、
勉強会でもお話しましたけど、
はいはいはい、
っていうのをやって、
うん、
リアクトをガリガリ書いてるっていう感じです。
リアクトって最近採用する、ね、会社多いですね、うん、フロントエンドで。
僕もなんかその JS のフレームワークってなんかこう流行り廃りが激しすぎるから、
うん、
まあ、jQuery ベースのちょっと薄いフレームワークみたいな感じで、
うん、
いけるとこまで行こうかなと思ったんですけど、はいはいはい、割となんかシングルページアプリケーション的な、
うん、
あ、デザインとかそういう風になってきたので、はい、まあ、リアクトやってみようかなと思ったら意外と良かったので、
うん、最近あのプロダクトハントってサイトあるじゃないですか、
はいはい、
あれが最近デザインリニューアルしてて、
はい、
あのコード見てたらリアクトってタグが入ってたんで、うん、多分リアクトに変えましたね。
そうですね、
うん、
あれ入ってるとリアクト使ってますね、
うん、はいはい、もう本当にワンページアプリになってました。うーん、すげえな。
ワードプレスもなんかいろいろ変わるんですよね。
あ、なんか変わるみたいですね。あれもリアクトなんですか？
あれもリアクトかどうかちょっと見てないですけど、うん、なんかシングルページアプリケーション、
ね、あ、そういう風になるんですね。へ、
うん、
結構ね、そのシングルページアプリが割と最近よくなんか一覧ページでこう人のアイコンがバーッと並んでて、それポッと押したら、
うん、
なんかモーダルチックなのあったんですけど、なんか結構そのページ内でこうなんかまたレンダリングして表示とかが結構あって、
あ、
もうページ遷移しないっていう UI が結構
ありますね。
よく見かけるなっていうふうに思ってて、
うん、どんどんアプリっぽくなっていくというか、
うん、
ネイティブアプリっぽくなるというか、
そうです
ね、流れ
は、うん、まあその方が確かにイライラ感は少ないのかなと思いますけど、
うん、
なんか結構 UI 頑張んないと、
うん、
あれ、これ押したのに何も変わんないなみたいな。でよく見たら下にこうなんか表示が変わってるとか、
うん、
なんかちゃんと作んないとこれ操作よくわかんないねみたいな、
そうですね、
アプリになるなとは思いましたけど、
はい、そうですね、はい、で、そういうアプリを作るためになんかリアクトみたいな導入しないと、
うん、
コードがやばい、
うん、
やばい
ことになる、まあ、そうでしょうね、うん、
っていうのがまあ分かりました、はい、
そうか、結構やっぱいろんなねことを覚えていかなきゃいけないですね。
そうですね、うん、うん、
最近はちょっとそのリアクトを勉強してるって感じですか？
はい、そうです、
うん、楽しいですか？
楽しい、楽し、うん、あ、楽しいですね、割と。
評価に疲れたらリアクトに逃げる。
うん、そういうとこもありますね。
確かにそっちやってる方が楽しいかもしれないな。
うん、いや、そりゃそうですよ。エンジニアはまあコード書いてる方がまあ楽しいじゃないですか、
うん、
やっぱプロダクト作っているというか、
うん、そうなんですね。なるほど、まあ、今回こうちょっと失敗体験というか、
はい、
まあ、そういうの流れで話していったんですけど、
はい、
どう思います？その、
はい、
失敗すること全般においては、そのプロダクトでもそうだし、
はい、
そういう企業してもそうだし、その組織作りにしてもそうだし、
全般においてはですか？
うん、
失敗すること自体はどうですね、
うん、結構スタートアップ系の人だとね、
はい、
失敗したら当たり前なんだから、うん、どんどんやることの実行していくことの方が重要ですと、
は
い、いうね、そういう考え方があるじゃないですか、
はい、
うん、
変な話、そのサラリーマン時代というか、
うん、
ヤフーとかリクルートとかで働いてた時って、はい、あんま失敗してないんですよ僕、変な話。
あ、なるほど。
割となんか順調に来てたみたいなとこがあって、
はいはい、
で起業してから、うん、すげえ失敗し始めたなみたいな感じなんですよね。でもやっぱそっちの方が面白いですよね、うん、うまくいかないことをうまくいかせるというか、うん、そういう体験の方が、
はいはい、
やりがいなんですかね、うん、なんですかね、というのを感じますね、
うん、なんかやっぱこう、やっぱ会社員時代と比べるとどっちかっていうとこう自分で会社としてやることを決めていくというか、
うん、
だからそれが外れた時はよりこう失敗に感じるってい
そう
こう上でこれ誰かやってくださいみたいな感じのタスクだと、それまあちょっと、
うん、
まあ、失敗というかうまくいかなかったとしても、それはなんか自分の失敗とはあまりこう感じられないっていうのはあるかもしれないですね。
まあ、結構大きいところだとそのエンジニアとディレクターがいてみたいな、うん、で企画が滑ると、まあ、ディレクターがみたいなそういうのじゃないですか、うん、俺は悪くないみたいな、
そうそう、
だから言ったじゃんみたいな、
そうそう、
そういう感じじゃないですか。
そうそう、それは分かりますよ。
やっぱ自分でケツ持たなくな、うん、持たなきゃいけなくなってくると、
うん、
まあ失敗も多いですけど、
うん、
まあ、リターンも多いというか、
うん、
そういう感じはありますよね。
ですし、やっぱこう失敗したくなくなるから、よりこう事前準備というか、
うん
うん、ちゃんとやろうとするし、
うん
うん、あとはその失敗に対してこう、なんかこう体勢がつくというか、
うん、
慣れてくるというか、
はい、
うん、多少ね、なんかディスられたぐらいじゃ落ち込まなくなるというか
大沢さんディスられるんですか？
僕結構ディスられますよ、うん、
そうなんですか、
うん、いろいろ来ますよ、なんか変なメッセージとかはまあでもね、
まあ、テレビとか出るとね、あるんですかね、うん、そういうの。
それがね、まあ、匿名だから全然いいですけどね。
ああ、ツイッターとかそういうのですか？
ツイッターみたいなと、なんかメールでとか、
へ、
でもフェイスブックで、うん、あれこれ自分のこと言われてんのかなっていうのはちょっとやっぱショックでしますけどねまあ気にしないようにはしますけど、
うんうんうん、まあ、心は強くなりますね、やっぱり。
そうそうそう、言われてるうちが花ですからね。
確かに、
そうなんです。
確かにそうですね。
言われなくなったらもう本当それこそね、
うん
うん、終わっちゃうというか、
まあ、名前が出てるってことですからね、
うん、そうなんですよね、うん。じゃあそんな感じで、はい、
この流れで大丈夫
ですか大丈夫、はい、これもね、これも含めて、はい、まあこれも失敗かもしれない、
失敗
けど、まあ一応ね、やったということが重要です。
そうですね、
はい、じゃあ前半は、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。